気持ちいいくらいスルスルと。
その肌着は滑らかな肌触りのエアリズムですね。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ朗読、斉藤匠の匠深夜特急オンザロー。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。私の泊まっているホテルがブルーモスクのすぐ前にあるということは、プディングショップやホテルグンゴールのすぐ近くにあるということでもあった。イスタンブールのプディングショップは、バックパック一つで旅を続けているヒッピーたちにとって、他に例を見ないほど有名な店だった。伝説的な店と言ってもよかった。私も旅の途中で会った誰彼から、さまざまな話を聞かされていた。いわく、あそこに行けば何でも手に入る。いわく、あそこに寄ればどんな情報も手に入る。曰く、あそこで待っていれば誰にでも会える。中には、プディングショップで箸を売りつけてくる男の話に乗ってはいけない。それは私服の警察官の罠だから、というものさえあった。他の町にもヒッピーたちの口の葉に上る店はいくつかあったが、このイスタンブールのプディングショップほどの頻度で語られる店はなかった。現実のプディングショップは、間口もさほど広くない平凡な食堂に過ぎない。別に特製のプディングがあるというわけでもなく、とびきり美味しい西洋料理が出てくるというわけでもない。にもかかわらずヒッピーたちが引きも切らず集まってくるのは、彼らの目的が食事ではなく情報にあるからだった。プディングショップに行きさえすれば、これからの旅に必要な情報の多くが手に入れられると信じられたからだ。それにはイスタンブールの地理的な条件が大きくものを言っていた。ヨーロッパからアジアに向かう者も、アジアからヨーロッパに向かう者も、陸路を取る限り、必ずこのイスタンブールを通過することになる。つまりイスタンブールはユーラシアを旅する者にとっての交差点になるというわけなのだ。だが、プディングショップの盛況は、単にそれだけが理由ではなかった。 プディングショップの壁にはハガキを一回り小さくしたようなカードが無数に貼られている。そのカードには雑多な筆跡でありとあらゆることが書き記されている。車やカメラを売りたいというのもあれば、シュラフやバックパックを買いたいというのもある。アジアへ向かう車の同乗者を探しているものもあれば、ヨーロッパへのバスの乗客を募っているものもある。尋ね人もあれば、職を求むというものもある。ヒッピーたちが集まってくるのは、そのカードに惹かれてのことなのである。店の壁を掲示板とするというアイデアが、いつどのように生まれたのかは不明だが、その掲示板を有料とすることで、プディングショップの経営者が一財産作ったというのは確かな話のようだった。だが、その有名なプディングショップに、私は一度行っただけで、ほとんど出入りしなかった。ヒッピーたちがたむろするその雰囲気があまり好きになれなかったことと、値段の割に料理が美味しくなかったからだ。プディングショップには行かなかったが、その隣に並んでいるホテルグンゴールには何度か足を踏み入れたことがあった。グンゴールには、ヨーロッパの各地を旅した後、これからインドや東南アジアを経て帰ろうという日本の若者たちが何人か滞在していた。グループではなく、一人、また一人と集まるうちに親しくなったということのようだった。多くは学生で、夏休みだけの旅行のつもりが、いつの間にかこんなに長くなってしまったというような、無頓着で陽気な連中ばかりだった。彼らとは二日目の夜に会っていた。自分の泊まっているホテルの値段がどれくらいの水準なのか。グンゴールの値段を一応聞いておこうと訪れた際に、ロビーで雑談している彼らと言葉を交わすことになったのだ。それ以来、アクサライで夜の食事をした帰りなどに、私の泊まっているホテルの前を通り過ぎ、少し足を伸ばしてグンゴールのロビーを覗いてみるようになった。すると大抵は雑談に興じている彼らの姿があった。話の輪に加わると、彼らは自分が通過してきた国々でのささやかな武勇伝を喋り、私は彼らに求められるままに、東南アジアやインドについて語ることになった。彼らの武勇伝には、ミラノの地下鉄のただ乗りの仕方といったみみっちいものから、ユーレールパスの半永久的な使用法などという犯罪まがいのものや、トラベラーズチェックの二重の使い方といった、これは犯罪そのものといったものまで、実に様々なものがあった。ある雨の降る冷たい夜、夕食後にグンゴールによると、四人がロビーの椅子に座っていた。この日はどういう風の吹き回しか、イスタンブールの話をしていた。座をさらっていたのは、ハマムと呼ばれる本格的なトルコ風呂に入ってきた若者の経験談だった。彼は、プロレスラーのような大男に赤をこすられる様を、 かなりの誇張を交えて面白おかしく演じていた。それが一段落すると別の若者から、新市街にあるゲイバーでの武勇伝や、トプカプ宮殿や、アヤソフィアについての感想などが語られた。私はトルコ風呂やゲイバーはもとより、アヤソフィアや考古学博物館や、トプカプ宮殿にすら行ったことがなかった。うっかり口を滑らすと、全員が驚いた。これで一生見られないかもしれないのに、どうして？真面目そうな一人に質問された。私は一生見られないとは思わなかったが、実際どうしていかないのかと尋ねられると、確たる答えはなかった。強いてあげれば入場料がもったいなかったというくらいだろうか。私が観光名所の中でただ一つ行ったことがあるブルーモスクは入場無料だった。しかしよく考えてみれば、いくら入場料がもったいないと言っても、せいぜいが5、6リラのことに過ぎない。夜の食事の皿を一つ少なくすれば済むことだったのだ。私は翌日、イスタンブールの観光名所巡りを観光した。まず、アヤソフィアへ行き、次にトプカプ宮殿を訪れた。トプカプ宮殿では、入場料とは別料金を取られたが、一応ハレムの内部にも入ってみた。ハレムには、鉄格子の入った女たちの居室とは別に、食堂、風呂、マッサージ室、暖水室、寝室などが完備している。もちろん、トイレもあるが、これは現在もトルコの民家で使われているものと、ほとんど変わらない。つまり、王子もトイレだけは、大して汽船の区別がなかったということなのかもしれない。宝物館では、バカでかいエメラルドやダイヤモンドも見た。内に深い大敗を抱えたような陶磁器の大作も見た。しかし、それらのすべてが、なるほどこれが宝物というものか、という以上の感慨を抱かせてくれるものではなかった。私が唯一心を動かされたのは、考古学博物館にあったアレクサンダーの棺だった。これが本当にアレクサンダーの棺であるとの証明はされていないという。しかし私には、厚い大理石で作られたその棺の中には、アレクサンダーの遺骸が入っていたのではないかと感じられてならなかった。なぜなら、戦闘と狩猟のシーンをレリーフに盛ったその棺には、単に高貴な人物を葬るというだけでなく、おそらくは最悪そのものの存在であったろうアレクサンダーのような人物を、二度とこの世に出現させないために、重い蓋で閉じ込めてしまおう、という密かなる意志が込められているように思えたからだ。別の部屋にはアレクサンダー像というのがあったが、
そのリアリティのなさに比べて、棺には圧倒的な存在感があった。しかし、やはり私には街が面白かった。街での人間の営みが面白かった。例えば、日曜のガラタ橋でのことだ。橋の上には平日と同じように人が溢れているが、急ぎ足で歩き去っていく人ばかりでなく、そぞろ歩きを楽しんでいたり、欄干から身を乗り出すようにして釣り糸を垂らしていたり、それを眺めていたりする人も少なくなかった。結構釣れるらしく、足元のバケツには小魚が何匹も入っている。そんな日曜のガラタ橋を、旧市街のエミノニュから新市街のカラキョイに向かって歩いていくと、橋の中ほどで人だかりがしている。私も物見高く後ろから覗き込んだ。
井上芳雄です。僕のコンサート井上芳雄 by myself グリーンビルコンサート2024の開催が決定しました。4月23、24の2日間、場所は東京ガーデンシアターです。出演は僕井上芳雄の他にピアニストの大貫雄一郎さん、そして豪華なゲストの皆様にもお越しいただきます。23日火曜日は浦井健二さん、田代麻里央さん、24日水曜日は石丸幹二さん、あすみりおさん。詳しくはイベント公式サイトをご覧ください。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。1月27日土曜日は私が三遊亭剣弁として落語を披露したことのある神奈川でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ